皆様おはようございます。
毎月
月末は新約聖書のパウロ書簡からメッセージをしておりますが、先月は一度お休みがありましたもんですから、1週間繰り上がりまして、今日がパウロのテサロニケ教会への手紙からのメッセージになります。ですから今月は2回ですね、5週なので、今日と最終週にテサロニケからのメッセージさせていただきます。今日の箇所ですが、パウロがテサロニケで開拓伝道していた時期を振り返っている、そういう場面であります。皆さんに地図をねちょっと集合ボックスに入れといたので、テサロニケ場所が分かると思いますが、テサロニケに、ですね行った時のことを振り返っていますね。順番、フィリピとかフィリピとか言いますが、フィリピからテサロニケに、パウロは移っているわけですがですね、パウロがですね、テサロニケまたその前のフィリピでいろんな反対や苦難にあったことをパウロは今日率直に述べています。でパウロのですね伝道にはもう本当に苦難がつきものですよね。第2コリント書簡を読んでますと、本当にこんなに大変な目にあったというこのリストがですね、あるわけですが、そういったですねパウロの反対迫害で、一体どうしてパウロはこんなにいつもですね苦しみにあったのかということをですね、今日ちょっとその理由を考えてみたいですね。なぜパウロはこんなにいつもですね反対迫害に遭うのかということをね見てみたいんですね。パウロという人がですね伝道に際して受けた反対や反発というのは、イエス様が伝道で受けた時の反対とはちょっと性格が違うということをねまず ご説明したいんですね。大雑把に言うとですね、イエス様の伝道した対象ってユダヤ人ですよね。でパウロはユダヤ人以外の、外国人、異邦人に対して伝道しています。それがとても大きな違いがあるわけですね。でイエス様は同じ神様を信じるユダヤ人に伝道しているわけです。ですから神様を信じましょうというようなことはですね、もう元々必要ないわけです。みんな同じ神を信じている。その中でですね、イエス様は神の国あるいは神の支配と言った方がいいでしょうが、そういった神の国がですね、もうすぐ実現するんだということを述べ伝えたわけですね。でこのメッセージは福音書でも散々お話ししましたが、神の国というのはですね、このあの世の天国ではなくて、この世界が変わることですね。この世界に神の力、神の支配が突入してくると、この世界に神の力が入ってくるということですね。ですからイエス様が神の国が近いと言った時はですね、もうすぐ私たちの、いろんな抱えている困難な状況をですね変えるために神様が力強く介入してくれるんだと、神様が新しい形で私たちを導いてくれる、救いを与えてくれるというですね、私たちの今のですね、現状が変わるということをイエス様が伝えたわけですね。これがイエス様の福音であると。つまりユダヤの人たちに対してですね、あなたたちの今までのですね、今抱えている問題状態が変わるんだということを言ったわけですね。このメッセージは当然ですね、いろいろ現状に不満を持っているユダヤ人たちに大きな期待を抱かせたわけですね。私たちの今の苦しい状況変わるんだということをイエス様がおっしゃったので期待したわけです。期待したんですけど、だんだんとこう反発の方が強くなってきちゃうんですね。なぜかというと、ユダヤ人たちがですね期待していた解決策とイエス様が提示した解決策が違ってたわけなんですね。ユダヤ人の求めていたものは非常に分かりやすく言いますと、結局外国に支配されてるわけですね。外国に支配されて、税金もたくさん払わなくちゃいけない。で、宗教的なですね、神様を信じる気持ちもですね、損なうような行動を異邦人の人たちが取ると。ですから、とにかくこの異邦人の支配者を追い出してほしいと。そして、もう少し経済的にも反映してですね、宗教の自由も十分確保されるですね、そういった本当にこのイスラエルの栄光を回復してほしいというのはですね、ユダヤ人たちの願いなわけですね。 ですからイエス様にも当然それを期待していた。ローマ帝国を追っ払ってほしいと、もう単純に言うとそういうことですね。これをイエス様に何としてもやってほしかったわけですが、しかしイエス様はですね、むしろですね、敵を愛するよりも愛しなさいということですね、まあ、敵とはつまりローマを愛しなさいということを言うわけですね。そして、力ずくで武力で敵を追い出すんじゃなくて、善意によって悪意を乗り越えなさいということを言うわけですね。まあ、これ確かに新しい教えですよね。新しい道、今までの敵をやっつけようではなくてですね、敵を愛しなさい、悪意を善に乗り越えなさいということをね、言うわけで、これはとても新しい道である。これが神様の新しい支配なんですが、しかしなかなか受け入れられないですよね。今侵略されてましたと、で相手を許しましょう、愛しましょうって言われて、なかなかそう言える人はいないと思うんですね。ですからそういう状況でなかなかイエス様のですね、示した新しいビジョン、新しい道というのは、なかなか賛同が得られなかったっていうのがあるわけですね。これがイエス様とに宣教に付きまとう困難、つまりイエス様の伝える新しい道、がですね、ユダヤ人の人たちの期待と違っていたということが、イエス様に対するこの反発、反感につながっていってですね、ついには十字架まで行ってしまったわけですね。これがイエス様とユダヤ人の関係なんですが、でパウロという人はですね、イスラエルの神を知らない外国人ですね、ユダヤ人ではない人に伝道したわけです。ですからイエス様の場合と違って、神様のことをみんな信じてるわけじゃないんですね。いろんな神々、たくさんのいっぱいの神々がいて、そういういろんな神々がみんなですね、拝みましょうというそういう人たちに対して、唯一の天地を作られた神がおられるということをですね、まずそれを伝えなくちゃいけない。あなたたちが拝んでいる神々は偶像なんだということをですね、伝えなくちゃいけない。これはですね、とても大きなポイントで、ユダヤ人に対して話す場合は必要ない点なんですが、異邦人に対してはぜひともこのことからまず言わなくてはいけない。この世には唯一の神がおられるんだと、でその神様が人類のためにイエス様を使わせたんだというですね、でこういう福音ですね。ですから2段階なんですね。最初に、まず創造主なる神を述べ伝える。でその次にですね、その神様がイエスという人を使わせたというですね、そういうことをですね、説明しなくちゃいけない。ですからユダヤ人に対するよりもですね、よりこのたくさんのことをですね、伝えなくちゃいけない。まあ、そういうパウロは一つのですね、チャレンジを持っていたわけですね。まあ、しかしですね、確かにパウロはこういうふうにですね、今までみんなが知らなかった創造主なる神を伝える、そしてその神によるイエス様の派遣という福音を伝える、まあ、しかしですね、その福音を伝えることがどうしてそんなに彼らの反発を招いたのかということをね、考えておきたいですね。これ大事なポイントですけど、別にですね、当時のギリシャとかですね、ローマではですね、新しい神様とか新しい宗教を伝えてはいけないという法律はないわけですね。別にその今まで知らなかった神様がおられると、この神様を信じましょうということをですね、禁じる法律はないわけですね。まあ、当然自分たちが今まで信じていた神様がですね、偶像に過ぎないなんてことを言われると、まあ、気分は害するでしょうけど、まあ、それでもですね、新しい宗教、新しい神を述べ伝えてはいけないということはですね、そういうことは特にないわけですね。で特にギリシャ人は、まあ、いろいろ新しがり屋というかですね、新しい宗教とか新しい哲学、新しい考えが、ね、寛容でしたので、まあ、そういう新しい考えを伝える人を歓迎する傾向すらありました。まあ、使徒の働きなんかでね、パウロはアテネで、話すときに招かれてね、広場で話す機会を与えられましたが、まあ、ギリシャ人は新しい宗教にね、割とこう柔軟に対応できる人たちだったんですね。まあ、ですからですね、なんでパウロがこの新しい、宗教というか神、唯一の神、イスラエルの神とイエス様のことを伝えたためにですね、こんなに反発を受けたのかということをですね、その理由をですね、考えてみたいわけですね。なぜだったのか。まあ、これ大事なポイントなんですが、それは大事なポイントは、パウロが伝えたのはですね、単なる新しい宗教、新しい神じゃなくて、新しい生き方なんですね。新しいライフスタイル、 つまり今までの私たちの生き方と違う生き方を伝える、これがとても大きなポイントですね。ですから単に新しい神様がいるんだってじゃなくて、私たちの生き方が新しくなるということをですね、パウロは盛んに強調しているわけですね。でそのことをちょっと今日のテサロニケの手紙のですね、もう少し先の後の部分なんですが、4章のですね3節以降、399ページのですね第一テサロニケの4章3節以降を読んでみたいと思うんですね。ちょっと先取りしている感じですが、お読みします。4章3節ですね。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです、という書いてますね。まあ、これさらっと書いてますけど、なかなかね深い言葉ですね。パウロここで、神を知らない異邦人のように情欲に溺れずと言ってますね。でここでですね、このパウロが言ってる異邦人というのはですね、何かこう、まあ、札付きのだらしのない異邦人ではないんですね。これ平均的なテサロニケ市民、異邦人のことを言ってるわけです。つまりパウロのですね、ユダヤ教またクリスチャンとしての高い倫理基準から見ますと、まあ、一般のギリシャの普通の異邦人というのは情欲に溺れて生きている、まあ、そうにしかパウロからするとですね評価できないということなんですね。ですから非常にパウロのですね求める倫理的な基準高いわけですね。でそのパウロがですね、から見ると異邦人、まあ、いわゆる外国人は、まあ、情欲に溺れてるんだということを言うんですね。ですからパウロはですね、あのテサロニケの信徒たちにですね、あの創造主なる神、新しい、彼らが知らなかった唯一の神を信じなさい、そしてその神様が使わせたイエスを信じなさいというメッセージを伝えたんですが、そこで終わらないんですね。福音というのは、神様がおられてイエス様を使わせただけじゃなくて、その次があるんですね。つまりあなたたちはこれから新しい生き方をするんだと、新しい神の民としてふさわしい生き方をすることを神様は望んでるんだというですね、生き方の変革を求めたわけですね。ここまでが福音なんです。ですから福音というのは単に神様がおられて、でそのイエス様を使わした、でそのイエス様があなたを救っただけではないんですね。そしてその私たちは神の民として新しい生き方をするんだということ、そこまでが福音なわけですね。ですからそのテサロニケの信徒たちもパウロのですね、福音を受け止めて勧告を聞いたわけです。ですから今までの生き方を変えたわけです。まるで新しい人になったかのように歩み始めたわけです。まあ、それ自体はとても素晴らしいことですね。新しい人のように生き出す、まあ、しかしですね、あのそれを周囲の人は必ずしもですね快く思わないわけですね。今までまあ、親しく付き合っていた仕事仲間、あるいは家族がですね急に自分と、まあ、距離を置くというか付き合い悪くなってくると、それはなかなかですね、あの周りの人にとってはあまり気持ちがいいことないわけですね。まあ、ちょっとあの変な例ですけど、私もサラリーマン時代ですね、いろんな人並みのこう接待とか付き合いがあったわけですが、やっぱりクリスチャンとしてこの線は越えちゃいけないなというのがあるわけですね。その場合はやっぱ断るわけですね。それちょっとできませんよということで、まあ、ただそういうことをですね、特に上司に言われた時にするのはなかなか勇気がいるわけですね。これはできないと、まあ、しかし、まあ、今の時代はねやっぱりクリスチャンに対する理解がかなり浸透してますので、まあ、そうかお前クリスチャンかということで、まあ、割とね、まあ、いいよということでですね、なかなかこの自分のこうこれはここまではっていうのをね認めてくれる方が多くてですね、そんなに多くな大変苦労したっていうことはないんですけど、まあそれは今だからですね。でパウロの時代、パウロの生きていた時代です、テサロニケ伝道していた時代は、まあ、キリスト教っていうのは全然みんな何の知識もないわけですね。何の宗教だそれって感じですね。全く新しい宗教であって、でそれどころかですね、たまに噂が来るのはですね、なんかこのまあ、その生産式ですけど、人の血と肉を食べるなんか儀式をしてる、宗教とかね、あとはまあ、他人をですね互いに兄弟姉妹と呼び合ってる、まあ、つまり乱交してるんじゃないかとかね、そう変な噂ばっかり流れるですね、そういう、まあ、 宗教だったわけですね。なかなかこう評判がですね良くなかったと。でそういう宗教に自分の仲間が入っていって、でその人たちは自分たちはですね、私たちはこれから聖なる生活を召されてるんだということを言ってですね、自分たちと距離を取るというですね、まあ、そういう態度を取られてですね、なかなかこうテサロニケの一般の市民はですね、だんだんこう腹立たしい思いをしたわけですね。このクリスチャンというのはなんかなんだこの連中はというですね、そういうこうちゃんとしたキリスト教についての理解がない上にですね、彼らの行動が理解できないと、で急に付き合い悪くなると、で自分たちが見下されてるんだと、それで、この宗教はおかしいんじゃないかということをだんだん思ってくるわけですね。ですからキリスト教の一番最初の時期はですね、迫害は起きるんですけど、これは公式なものじゃないですね。日本の例えば江戸時代のですね、幕府が一生懸命隠れキリシタンを、探したとかそういうんじゃなくてですね、本当草の根なんですね。一般の人々が反発をするわけです。一般の民衆がキリスト教に対して非常にこの敵意を抱く、この宗教は何かこうですね、怪しげな宗教なのにですね、何かこう自分たちを見下してけしからんというですね、割とこう一般市民が暴動を起こすって感じなんですね。でクリスチャンを何かこう暴行すると、でその通り逆にこう政府は止めてる感じですね。喧嘩しないようにってですね。ですから公式なローマ帝国の迫害はもう少し先なんですね。この時代はローマ帝国は別にキリスト教をもう全然眼中ないわけですね。脅威とも思ってないので別に迫害をしてないわけです。ただだんだんとこの草の根で広まってきたキリスト教に対して民衆が反感を抱くと、それでその民衆がキリスト教徒に対していろんな暴行を働くっていう、まあ、こういう事態がですね生じていたわけですね。でさらにこの前も言いましたけど、まあ、クリスチャンはですね偶像を拝まないだけじゃなくてローマ皇帝を拝むこともしないわけですね。ローマ皇帝を拝まない、まあ、日本でも戦争中にね天皇陛下を拝まないって大変なことになりましたけど、まあ、こう時のですね権力者に対するこの礼拝というか賛美というかそういったことも拒否をするということはですね、非常にローマからするとですね、ローマに親しい人たちからするとなんかこうこの宗教はですねローマに対するこの不満分子なんじゃないかっていうそういう嫌疑もかけられるんですね。そしてローマに対するですねこう不満を持っている人と見られるとですね、まあ、いろいろこう日常生活とか商売にも支障が出てくるわけですね。ですからそういう不満が溜まっていった、まあ、ポイントはですね、ですからこの当時のキリスト教に対する迫害というのは公式なものじゃないですね。ローマ帝国がキリスト教を何かこう迫害しようとしたというよりも人々がですねだんだん自分の友達仲間家族がクリスチャンになっていくとですね、残された家族友人たちがですねこのキリスト教って何かこうおかしな宗教なんじゃないかというそういう不満がだんだんですね、溜まってきてそれが爆発するとですね何かこう大変な事態になってしまう、まあ、そういう状況だったということですね。まあ、そういう中でパウロはですね、一切妥協せずにですねイエス・キリストの福音を大胆に伝えるわけです。そうするとキリスト教に反感を持つ人たちはパウロという人が諸悪の根源なんだと、あいつが変なことを伝えてみんなおかしくしてるんだというですね、そういう意味でパウロにどんどんどんどんこう不満がですね高まってくる、迫害が来るわけですね。まあ、そうした中でパウロがどう行動したのかというのが今日の箇所であります。今日の箇所、まあ、そういった前提で見てみたいんですが、今日2章からですね、読んでいきたいと思いますが、2章の1節でパウロはここで私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした、無駄ではないということは確かに収穫はあったんだということですね。確かに収穫はあった。パウロはその後ですね、実はこの後パウロはテサロニケでもですねどんどん迫害が厳しくなって、迫害が厳しくなりすぎてですねもうちょっと逃げるように立ち立てるんですね。ですから普通ですね立ち上げた開拓伝道者がですね、何かこう迫害で逃げちゃったとなるとですねもうその組織って普通崩壊するじゃないですか。一生懸命こう一人の人が来てね、キリスト教を伝えて教会を作ったんだけど、この作った人がですねもういろんな迫害が厳しすぎて、逃げるように去っていったと。そうすると、まあ、普通そういう組織ってこうボーンといきなり崩壊しそうなもんなんですが、しかしですね、なんとパウロが去った後もですねテサロニケ信徒たちはリーダーない中で立派に信仰を守ってきた。ですからパウロの行ったことは無駄ではなかったわけです。確かに、大きな迫害がありましたが、 テサロニキ教会は生き残ったわけです。そのことをパウロは私じゃないと言ってるわけですね。でパウロはテサロニケに来る前のピリピでの伝道についても回顧しています。でパウロは最初にヨーロッパの伝道で来たのはピリピなんですが、そこでは支援者も見つかって良い幸先の良いスタートを切ったわけですが、だんだんとこのパウロに対する伝道が成功するにつれ反対も多くなって、パウロは恥ずかしみを受けたこともあると。おそらく鞭打ちなど肉体的な苦痛に耐えたこともあったと思うんですね。ですからピリピ伝道というのはですね、うまくいった反面ですね、非常にこのパウロは心身ともに大きな苦痛を受けていたわけです。でこの鞭打ちっていうのは本当にものすごい刑でして、ちょっとこの単なるこのロープというのもですね、ロープの先にこう鉄がついてるとかね、そういうもので打たれるわけなので、この苦痛のですね大きさというのはこう想像を絶するものがあります。私たち今日の伝道者というのはキリスト教を述べ伝えたことでですね、肉体的な苦痛を受けたことってないと思うんですね、ほとんど。もしかしたらちょっとあるかもしれませんが、精神的な苦痛はね多少あるにしてもですね、肉体的に何かひどい目にあったってことは、今の伝道者は、ね、ほぼないと思うんですね。ですからですね、日本でも江戸時代や明治の時代はですね、伝道者はいろんな苦しい経験してますが、今の時代はある意味ですとても恵まれてるわけですね。私もそんな目に遭ったことは一度もありません。ですからですね、そういう意味で私たちはとても恵まれてると思うんですね。で鞭打ちというのはですね、もう気を失うほど痛くなるというぐらいのものですので、一回でもそんな経験するとですね、もう二度とそういう目に遭いたくないということで、もう伝道に尻込みしちゃうと思うんですね。私なんかそんなことやられたらもうちょっと逃げ出しちゃいそうな気なんですが、パウロはそういう目に何度も遭いながらもですね、福音を述べ伝えたということなんですね。これはよく私たちも知ってる話ですけど、改めてすごいと思いますね。本当にそういう目にあっても続けたというのは本当にパウロはすごいなと思うんですね。でそういう目にあったにもかかわらずですね、パウロはすぐピリピからお隣のテサロニケに向かっていったわけです。ですから逃げずに伝道を続けていった。ここでもパウロの苦しい歩みは続いたわけです。でパウロはここでですね、ですね、3節でパウロは私たちの勧めは迷いから出たものじゃないと言ってますけど、この迷いっていうのはちょっとこう言葉としては、ギリシャ語としてはちょっと誤りの方が多分訳としてはいいと思うんです。誤りから出たものじゃないと。つまりパウロは私たちのメッセージは何かこう誤謬、誤りから生じたものじゃないということを言ってるわけですね。誤りのないし、あるいは不純な心、つまり名声を得たい、いい評判を得たいということでもない、あるいは騙し事でもない。騙し事っていうのは、これも狡猾さ、ずるさから出たものじゃないということも言ってますね。ですからパウロは私の語る福音は誤りでもないし、不純な動機でもないし、ずるい心でもないということを言ってるわけですね。でなぜパウロはここでですね、当たり前の私たちに思うんですが、こういう自分の意図についてですね、こういう弁明じみたことを言うのかというのは、その理由はちょっとよく分からなくてですね、後にコリント教会ではパウロについて非常に悪く言う人がいっぱいいたので、パウロは一生懸命それに対して擁護するわけですが、テサロニケでもですね、もしかするとパウロのですね、伝道の動機についてよくないことを言う人がいたのかもしれないですね。やっぱりパウロについてこういろんな抽象がじみたことを言う人がいたと。ですからそれに対してパウロは、自分のですね、動機にはやましいものは一切ないし、人の関心を買うためでもないと。そのことは人の心を調べになる神様がご存知なんだということを語ってるわけですね。で続いて5節ではですね、これ簡単に言うと、自分たちの伝道は金銭目的でもないというんですね。名声とかもないし、金銭目的もないと。でこのパウロの主張はですね、テサロニケでは非常に説得力があったわけですね。なぜかというと、パウロはですね、テサロニケに来た時はですね、多分テサロニケの信徒っていうのはあまりこう裕福な人がいなくて、みんなこうパウロと同じように労働者が多くてですね、生活も、ハンドトゥーマウスというか、つまりですね、日々の生活に追われてる人が多かったわけですね。そういう人たちのに負担をかけまいとしてですね、自分はその謝儀を受け取らずに日夜働いていた。 まあ、それでも足りない部分はあのピリピの信徒たちが支援してくれた、まあ、ピリピは割と、まあ、裕福な人もいたので、テサロニケではですね、自分で働いて、まあ、足りない部分はピリピの人がサポートするということを、そういう状況だったんですね。で当時の宗教、多分今でもそうでしょうけど、こう人々にですね、知識を教える、哲学とかですね、まあ、宗教で全くの無給で人々に教える人って、まあ、いないですよね。今の時代でも、まあ、無給伝道たまにいますけど、そんなにあの多くないですし、パウロの時代もですね、まあ、宗教家哲学者で無給の人っていうのはですね、多分いないんですね。ですからパウロのやってることってのはすごく新しいんですね。とてもみなあの人々にショックを与えた。ですからテサロニケの人も非常にこう強い印象を受けた、パウロの生き方に、印象を受けたと。まあ、しかしパウロはです、だからといってパウロは人々から、あ、パウロ先生はすごいんだと、あんなに献身的で、無報酬で働くなんて、まあ、すごい聖人だなと褒められたいからやっていたわけじゃないということも6節で語っています。別にパウロは、そういう目的でもないと。つまり自分の宣教というのは、まあ、いやしい心ではないし、金銭や名声を求めるためでもないということをですね、ずっと訴えているわけですね。ですからパウロの、まあ、ちょっとこのですね、自分の動機を、まあ、ここまで、擁護する必要があったのかなと思うんですけど、まあ、一生懸命自分の動機は純粋なんだってことをですね、6節まで、切々と語っているわけですね。7節以降とても感動的な箇所でありまして、パウロは自分が母親が子供に接するように、またもう少し後では父親が子供に接するように、愛情を込めて接してきたということを言うんですね。まあ、ここがパウロのですね、今日の箇所のポイントで、パウロとそのですね、コリント教、テサロニケ教会の人たちの関係というのは、まあ、先生と生徒というよりも親子みたいなものだと、親子に、近いものだと。人のためにですね、まあ、命すら与えるっていうのは人ほとんどいないと思うんですが、まあ、親子だけは多分例外だと思うんですね。特別な聖人君子でなくてもですね、まあ、子供のためなら自分の命も惜しくないっていう親は、まあ、結構いらっしゃると思うんですね。まあ、そういう親子というのは特別な関係であると。パウロも私とあなた方の関係は、まあ、そういう親子のようなものなんだと。特別な関係なんだと。単なる教師と教え子ではなくて、親子のような深い情愛、中体で結びついているということを言うんですね。だからこそですね、そういう愛情があるからこそ、パウロは子供にも等しい、テサロニケの信徒たちのために頑張ってきたということをパウロは語っているわけですね。で、このことを9節で語っています。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えましたということを言ってますね。まあ、これはですね、パウロはテント職人として働いていたわけですが、まあ、普通はですね、そういった労働、肉体労働の人は日の出ている昼だけ働くんですね。で、日没とともに仕事を終えますので、夜も働く人っていないと思うんですが、まあ、しかしパウロは夜も働いていた、残業していたと。まあ、日本の同様でですね、まあ、母さんが夜なべして、手袋編んでくれたという歌がありますけど、まあ、そういう親のため、子供のために、夜も頑張る親ということがあるわけですが、パウロもですね、この一生懸命仕事を頑張ったのはですね、子供を養うための親のような気持ちでやってるんだということを言ってるわけですね。ですからパウロのこういった非常にですね、献身的なものというのはですね、単にこの福音への使命というのは高尚なものももちろんあるでしょうけど、それだけじゃなくて親が子供のために、するように自分はやってきたんだということですね。そういう愛情を込めてやってきたということをパウロは語っているわけですね。で、親というのはですね、子供のために一生懸命働く、子供のために、努力するというわけですが、それだけではなくて、親というのは単に生活費を稼げばいいわけじゃなくて、まあ、親は子供にですね、人生の生き方というか模範を示す必要があるんですね。で、子は親の背中を見て育つと言いますが、子供の生き方というのは親の生き方からとても大きな影響を受けます。ですからパウロはですね、自分は子供のために一生懸命働いてきたと同時に、あなたたちに恥ずかしくない歩みをしてきたということも言ってます。あなたたちに道を示したということも言ってます。それは10節で言ってるわけですね。つまり私は正しく責められることがないようにしたというのはですね、私はこんなに立派にやったというのはですね、まあ、 親として恥ずかしくない歩みをしてきたでしょってことを言ってるんですね。ですからずっとここで7節以降はですね、あの親子の情のようなことを言ってるわけですね。自分があのどんなに頑張ったとかですね、どんなに正しく生きたかというよりも、親として恥ずかしくないようにあなたたちのために働いたし、またあの立派に生きてきたんだということを言ってるわけですね。そのようにパウロは語っています。そして、先ほど母親でしたけど、今度は父親の権威を持っている父親として、テサロニケの信徒たちに、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めましたということを言ってるわけですね。ですから母の愛情で、子供たちのために一生懸命働いて、あるいは 父の権威を持ってですね、子供たちに道を示す、まあ、こういうことをしてきたと。ですからパウロと信徒との関係はまさに親子の関係であったということをですね、パウロはずっと言ってるわけですね。13節では再びパウロは感謝の言葉を述べています。それはテサロニケの信徒たちがパウロの言葉を人の言葉としてではなくて神の言葉として受け入れてくれたことを感謝しています。テサロニケの人たちがパウロの言葉を神の言葉として聞いたということはですね、これ大事なポイントなんですが、単にこれは神様の言葉だっていうんだだけでなくてですね、それを受け止めて生き方を変えたってことなんですね。つまり、この何度も言いますけど、イスラエルの神、聖書の神様は単に神を信じなさいと、神を礼しなさいじゃなくて、それに加えてあなたたちの生き方を変えなさいまで求めるわけですね。そのなぜ感謝しているかというと、テサロニケの人たちはパウロの言葉を聞いて、それを神の言葉として聞いて神を信じて、さらには彼らの生き方や歩みを変えたわけですね。もしくは神様が彼らのですね、作り変えてくれたと、まあ、それを感謝しているわけです。ですから福音は何度も言いますけど、神様を信じてイエス様を信じてそこで終わりじゃなくて、その後に私たちの生活が生き方が変革される必要があるんですね。そこまで行って初めて福音なわけです。でパウロは実際そのことがテサロニケで起きたんだと、だから感謝しているわけです。ということで、まあ、パウロはずっとここまでですね、テサロニケの人たちに、ために一生懸命働いてきた、そして、一生懸命、道を示してきた。それは彼らが自分に習ってですね、新しい生き方をしてほしいということをずっと言ってきたわけです。ですから自ら見本を示したわけです。そのことをずっと語ってきたわけです。で最後の14から16はちょっとですね、今まで少しトーンが違ってきまして、少しですね、頭を切り替えたいんですが、14節ではですね、これパウロはユダヤ人クリスチャンのことを語っています。なぜかというとですね、テサロニケの人々は同胞のギリシャ人に苦しめられてきましたが、ユダヤにいるユダヤ人クリスチャンも同胞のユダヤ人に苦しめられてきた。まあ、なぜかというとですね、つまりイエス様というのはですね、ユダヤ社会の中ではですね、ユダヤの最高法院、一番最高権力者のですね、サンヘドリンというところからですね、犯罪者として断罪されてるんですね。ですから犯罪者をユダヤ当局が犯罪者と認めたものをですね、メシアとして信じるクリスチャンは当然人々から迫害されてですね、迫害を受けると、そういう苦しい立場に生きてきた。同じようにテサロニケのクリスチャンたちもですね、彼らがガラリとライフスタイルを変えて新しい生き方をしたことで、周囲の人が戸惑ってですね、彼らを仲間連れにしたりですね、そんな宗教をやめろというふうにプレッシャーをかけてくる、まあ、そういう状態になってきた。ですからパウロがですね、これユダヤ人教会のことを語っているのはですね、ユダヤ人教会ユダヤ人から迫害されたように、ギリシャ人のテサロニケ教会もギリシャ人から迫害を受けていると、まあ、そこに、なんて言いますかね、類似性があるんだということを言っているんですね。まあ、この14節はそれは分かるんですけど、ちょっと一番注意していただきたいのは15と16ですね。これはこの書簡でも一番問題になっている箇所であります。というのは、私たちはですね、どういう時代に生きているかというと、私たちはホロコーストというですね、非常にひどい、必須に尽くしがたい悲劇を知っている世代であります。ホロコースト、反ユダヤ主義というのに非常に敏感になっています。ですからですね、ユダヤ人に対するですね、いろんなこう過去のですね、私たちのクリスチャンの行動を反省すべき立場にあるわけですが、そういう中でですね、新約聖書の中にあるユダヤ人に対する偏見を抱かせるような箇所は慎重に扱う必要があります。 まあ、しかしこの15節16節はですね、パウロが書いた中でですね、おそらくユダヤ人に対してここまで厳しく言ってる箇所はないですね。ここまで、きついことを書いてる箇所はあんまりないというぐらいきつい言い方ですね。ユダヤ人に対してですね、神に喜ばれず全ての人の敵になっていますっていうのはですね、ちょっとまあいくらなんでも言い過ぎだと思われるぐらいきつい言葉ですね。この全ての人の敵ということはですね、なかなか、まあ、ただこういう言葉が独り歩きしますとですね、何かこうユダヤ人に対する非常に大きな偏見とか迫害につながってくると。実際この2000年間ずっと教会がユダヤ人に犯してきた罪となりましてですね、こういう箇所もですね、ちゃんと慎重に読まないと変な方向に行ってしまうということがあるわけですね。それは気をつけなくちゃいけないわけですね。そして、まあ、ただなんでパウロはここまできついことを書くかというとですね、まあ、これはやはり、パウロ自身のですね、過去の生き方が非常に影響していると思うんですね。で、彼はユダヤ人のですね、ですけど、まあ、まさに少し前まではね、ユダヤ人のもうまさにこう代表としてですね、クリスチャンを迫害したわけですね。クリスチャンを一生懸命迫害していたと。ですからですね、この異邦人の救いのために語るのを妨げたってありますけど、これ自分のことなんですね。パウロは自分自身がそうやってきたと。異邦人の救いのためにクリスチャンを語るのを一生懸命妨害してきたわけです。で、そんなパウロが突然ガラッと態度を変えてですね、今度はクリスチャンになって異邦人の救いのために語ってるわけです。ですからパウロはですね、パウロとユダヤ人の関係どうだったかというと、ユダヤ人からするとパウロはもう裏切り者ですね。今まで一生懸命やってたのにですね、なんで俺たちの反対に回るんだっていうですね、そういうふうなことを思うわけですし、パウロの方はパウロの方で、ですね、異邦人のためにの救いのために働く自分たちに反対するユダヤ人がですね、かつての自分自身のように見えちゃうわけですね。自分がやってることをやってる、それって非常にこう、まあ、謹慎憎悪というかですね、嫌悪感を持ちやすいと。ですからパウロがですね、ここまで厳しいことを書いてしまうのはですね、自分がやってきたことをですね、今の仲間のユダヤ人がやってると、それが非常にこう、なんて言いますかね、こうちょっと冷静に見れないというかですね、感情が強くなってしまうってことがあると思うんですね。非常にユダヤ人に対するですね、この強い感情というのはですね、発露というのは、そういうパウロ自身の自分の生き方をですね、かつての生き方を今の多くのユダヤ人がしているということにちょっと耐え難かったと。それでここまで厳しいことを書いてるのかなと思うんですね。まあ、そういうですね、複雑な思いがパウロをしてこういう厳しい言葉を書かせたんじゃないかと思うんですね。まあ、しかしですね、同じパウロは後のもうちょっと後にですね、もう少し後の時に書いたローマ人への手紙の中ではですね、ユダヤ人について、福音によればあなた方の上に神に敵対しているものですが、選びによればクソたちのゆえに愛されているものなのですと言ってるわけですね。ですから福音に反対しているという意味ではユダヤ人は良くないけれど、まあ、しかし彼らはですね、神に選ばれていると、アブラム、イサク、ヤコブの子孫なので愛されているんだということも言ってるんですね。ですからパウロのユダヤ人に対する態度というのは非常に複雑なんですね。なんかこう非常にこうユダヤ人に対して非常に厳しいことを言う場面とですね、とてもこの深い同胞愛を感じるところがありますので、今日のですね、この15、16節だけでパウロのユダヤ人に対するですね、態度を云々するのは慎重であるべきかなと。まあ、ちょっとくどくど言いましたけど、ユダヤ人に対するですね、クリスチャンの態度ってとても反省すべき点が、ありますので、この点もですね、注意して読みたい箇所として15節、16節は、ご注意いただきたいと思いました。はい、まとめになりますが、今日の箇所はパウロがテサロニケで伝道していた時期を振り返る箇所でありました。パウロは自らの伝道の目的が名声のため、あるいは金銭のためではないということをですね、強調して神様の召しに忠実に歩んできたということを強調しています。で、さらに大事なことはですね、パウロが一生懸命この無給で働いたりですね、清く正しく生きたのはですね、テサロニケの信徒たちが自分の子供のようなものなんだと、子供のために働いたし、子供に恥ずかしくない姿を見せようとして一生懸命生きてきたと。ですから親子の情として接してきたということを言ってるわけです。まあ、非常にですね、この言葉はテサロニケの人たちも感動したと思うんですね。単なる先生、生徒ではなくて親子のようなものなんだということを言ってきた。そして子供に対するですね、正しい道を示したパウロに対して テサロニケの人たちもですね、その模範を見てですね、生き方を変えたわけです。まあ、ここが素晴らしいところですね。テサロニケの信徒たちは実際にかつての生き方を変えて新しい歩みをするようになったと。まあ、それがまあひいては迫害を招くわけですが、まあ、それでも彼らはその生き方を続けてきたということなんですね。とてもそういう意味では素晴らしい関係だなと思うんですね。で、今日の箇所からはパウロがどれほど偉大な伝道者かということを改めて思わされます。私自身もですね、本当にパウロ先生の爪の赤を煎じて飲む必要があるかなというふうな箇所なんですが、同時にこのテサロニケの信徒たちもですね、パウロの思いを受け止めて、パウロを喜ばせるような成長を示した、このことも素晴らしいと思うんですね。本当に素晴らしいなと思います。彼らはパウロがテサロニケを去った後も信仰を捨てずに、信仰を守り抜いたということがあります。まあ、それはパウロという非常に身近な模範がいたからですね。パウロも苦しみの中を耐え抜いたように、彼らも親子が親を学ぶようにですね、パウロのように生きてきたということですね。まあ、そういう意味でこのパウロとテサロニケ教会の関係は、まあ、一つの理想的な関係とも言えると思うんですね。とても素晴らしい。パウロが道を示して彼らがそれに習ってきたということですね。私はとてもパウロ先生のような器ではありませんが、しかしこの教会の皆さんとですね、本当にこういういい関係を築きたいなと思わされる箇所でありました。なかなかパウロのようにはできませんけれど、少しでも努力したいと思います。そして、共に、みんなでですね、霊的に成長していきたいと願うものです。そうした力を与えてくださいますように一言祈りましょう。お願いします。イエスキリストの父なる神様、お名前を賛美いたします。今日はパウロのテサロニキにおける伝道の様子を学びました。私たちも小さな群れでありますが、パウロとテサロニキ教会のような良い関係をこれからもますます築くことができますように、この教会に力を与えください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。